ます。本当に、10年に一度と言われるようなものすごい雪が降りまして、この間ミラクル祈祷会の時に、ある方はその娘さんがですね、バスで職場から帰ってくるのに、もうバスが止まってしまって、もう5時間ぐらいですね、バスの中に閉じ込められてしまって、そしてとうとうまだまだ家まで遠いところでもう降りてくださいと、でとうとうそのお家にたどり着かれたのはもう夜中の1時頃だったということをですねお聞きしたり、もう本当にそれぞれ、地域差はありましょうけれども大変な中を通ってこられたことと、思っております。神様の守りが続いて皆さんにございますようにと切にお祈りをしております。さて、先ほどお祈りいただきましたように、先週までですねノアの大洪水のあの箇所を3回にわたって見てまいりました。前回は契約の虹ということで再創造、また契約、そして、その虹がですね、神様の方に向かって矢が放たれるように、その契約の虹を見ながら神様はもう二度と大洪水で人々を滅ぼすことはすまいと、そのことを固く契約なさった、それを思い起こしつつ憐れみを持って今もご一緒くださっているということを見てまいりました。今日はその続きになるんですね。で、その続きは実は10章なんですけれども、11章を見てまいります。その理由もですね、ご一緒したいと思ってますけども、ではですね、移していただきましょう。この11章の1節ですが、さて全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった。皆さんの中にですね、外国語を学ぶのはもう実は大好きなんですと、ね、二つ三つ四つ五つ喋れますっていう方がですね、おられるかもしれません、ね、で、世界にはですね5000以上の、言葉があるそうで、ウィークリフという名前の、宣教団体がありますね。これは、聖書を翻訳して、一つでも多くの民族にこの聖書の言葉をですね届けようとしておられる、そういう団体でありますが、もうものすごく苦労しておられるそうですよ、ね、使わされたそのところで全く言葉が分かりませんから、まずは地面にですねこのなんか棒かなんかでビャーってこう書くそうですよ、ね、そしたら、え、なんだ、何、何やのんっていう言葉をまあ言うはずですよね。でそれを聞いて、でこれは何、これは何とこう聞きまくってですね、言葉をこう学んでいって、そして、少しずつ少しずつコミュニケーションを積んでいって、また信頼関係も結んでいって、その中で彼らの分かる言葉でですね福音を伝えようとしていく、そういう団体で、その苦労がですね本来はなかったわけですよ。だってここにあるように、全地は一つの話し言葉、一つの共通の言葉であった、ね、ノアが話していた、そしてノアがノアの家族と話していたその言葉だけだったわけですよ最初はね。で、ところがですねその前の章の、ね、前回の9章の続きの10章にはあれっていうことが書かれてますよ。その次見てください。10章の1節ですね、これはノアの息子セム、ハム、ヤフェテの歴史である。大洪水の後彼らに息子たちが生まれた。飛ばしまして5節、これらから島々の国民が分かれ出た。それぞれの地に言語ごとにその種族に従って国民となったとあるんですよ、ね、みんなそれぞれがそれぞれのこの国民の言語を持っていたって10章には書いてあるんですよ、ね、でこれは9章の最後に、まあ、飛ばしていますけれども、このノアがブドウ酒を飲んで酔っ払ってしまった、その時に3人の息子たちのうちの2番目が、お父さんを尊敬するようなことではない形でこの他の兄弟に、お父さんこんな裸になってるよってこう告げて、でその後の2人はお父さんへの尊敬の印にですねお父さんの裸を見ないようにしてこう覆いをかけてって、でそれを後から知って、その2番目の息子の子孫が呪われよというふうに言った。でその通りに歴史が展開していったということを10章で系図として表しているので、とりあえず10章があるんですね。でも時間的には本当は11章が先に来て、で もともと一つの言葉だったのに、どうしてこんなに世界中にいろんな言葉があるのかっていうことが説明されているのが今日の箇所なわけですね。ではその次を出していきましょう。11章の2節になりますね。人々が東の方へ移動したとき、彼らはシンアルの地に平地を見つけてそこに住んだ。聖書の中で東というときに、その多くはバビロニア帝国を指しています。東の方から博士たちがですね、赤ちゃんイエス様を拝もうと思って、エルサレムに向かってくるじゃないですか。あの東の方というのもバビロンですね。で、このシンアルっていう言葉ですけども、このヘブル語でバビロニア地方を表す言葉だそうです。で、それはチグリス川とユーフラテス川の、間のあたりで、今で言うとイランとかイラク、そして特にそのイラン、イラクの国境あたりの地帯ですよね。メソポタミア。で、そこはですね、その石がないので、建築材料として、この土を固めたレンガを用いたそうです。しかも、太陽で乾かしただけだったら十分に硬くはない。それでもある程度の建物は建てることができるでしょうけれども、高い頑丈なものを建てようと思ったら、よーく焼いて、火を通して、そして、まあ、歴史性アスファルトでもって、それをきちっとこう、一つ一つ固めて、建て上げていくっていうようなことをしたそうですね。ですからですね、こんなこと書かれてますね。次お願いします。3節。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。丈夫にしようとね。彼らは石の代わりにレンガを、漆喰の代わりに歴史性を用いた。で、歴史性っていうのは、口語訳とか新共同訳ではアスファルトと訳されています。続いて4節。彼らは言った、さあ、我々は自分たちのために、町と頂が天に届く塔を建てて、名を挙げようと。我々が地の全面に散らされるといけないから。バベルの塔っていうのは、高く、ね、いろんな動機で高いものを作るかもしれませんが、この時彼らがどういう動機でこの高いバベルの塔を建てようとしたかっていうことがはっきり書かれています。それは、名を挙げようと。自分たちは偉いんだ、ね。自分たちこそこの世界を治めるんだ。あなたたちは私たちの支配下にある。私たちの言うことを聞けと。支配する中央集権的な、もう頂点にある我々だけがこの世界のみんなを治めるんだ。そしてこの自分たちの支配から逃れようとしないように、 全地に人々が逃げないようにしっかりと固めていこう、ね、まあそういう、ものすごく大きな巨大な塔を建てようとするときに、多くの人々がどうですか、いやそんなことしたくありませんよ、言うことは聞け、ピシッとですね、奴隷のように使われて、またそれこそ事故もたくさん起こったでしょう。多くの人々が怪我をしたり死んでしまったりということがあったでしょう。そんなことは関係なしに、どんどん自分たちの名を上げるために塔を建てようという目論みを彼らはしましたね。それがここに書かれているわけです。で、実際にですね、メソポタミア地方には今日も巨大な塔を建てようとしたその跡が残っている。で、ちょっと次見てくださいね。小畑進先生という方がですね、創世記の、公開説教の本を書いてらっしゃいますけれども、その中でこんなことを書いてらっしゃいます。アカルクーフの聖塔と呼ばれるものは高さ57メートル、ね、57メートルで、箱舟の形、ビルス・イ・ニムルドの聖塔と呼ばれるものは巨大な裾野で戦艦ヤマトのような形の遺跡。バーブルの遺宮はうずくまる巨大な牢の格好の丘で、四隅は東西南北を指しています。で、本来のバブレの塔は、これらのうちの一つか、それとも今日ではもう破滅してしまっているのか、ってなことをね、書いてます。で、ちょっと次写真を出していただきますが、これはですね、古代バビロンの遺跡にあるジックラト、あるいはジックラードと呼ばれるこのものの廃墟。そのジックラとジグラードっていうのは、この階段、階層のような形をした巨大な建物のことなんですね。で、そういう遺跡が、このメソポタミアにですね、いくつかあるっていうんですよ。ね、だからそのうちの一つが、このバビロの塔ではないかというふうに考えられています。 で、彼らは天に届きたい、名を上げたい、つまり神のようになりたいと思ってその塔を建てようとしましたね。さあ、神様はそれをご覧になってどうなさるでしょうか。次見てください。5節ですね。その時主は人間が建てた町と塔を見るために降りてこられた。ね。神様は別に降りてこなくっても全部見ておられるわけですよね。これ一種の皮肉の言葉ですが、彼らが神様に届くために高い塔を建てようとしているけども、それは神様の目から見るならばもう全然高くない。よくらしょとこう、降りてこなければ見れないような程度のものですよと。まあ、考えてみるとですね、飛行機で、高度7000メートルぐらい、あるいは8000メートルや9000メートルぐらいのところを飛んでいるときに、皆さんどうですか？きっとですね、この富士山を飛行機の中からご覧になったっていう方もおられると思いますよ。ね。で、私も何回か見ました。ね。なんかこう放送がかかったりするんですよね。でこう一生懸命こうしてですね、見ると、あったってね。でもそれは、なんかこう、ぽよんと穴ぼこがあるような、そして雪がシャーっとこう広がっていて、で雲でファファファーっとこうなってね。下の方になんかまあ出っ張ってるなっていうような、あれは3776メートルもありますから、下から見たら、うわーすごいな富士山ってって思うんですけど、でも上から見たら、しかも上からといっても7000メートル、8000メートルぐらい、の高さですよ。そこから見ても、ああ、なんかあるなっていうようなね。まして、神様が、この全宇宙を作られ、それを、この、一気にご覧になることのできる、壮大なスケールの全知全能の神様が、その神様に届こうとして人が作った塔をご覧になるためには、降りてこなくちゃいけない程度のものなんだ、ということでしょ。で、神様は、その後見てください、6節からですね、主は言われた、見よ、彼らは一つの民で皆同じ話し言葉を持っている、このようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと企てていることで不可能なことは何もない。さあ降りて行って、そこで彼らの言葉を混乱させ、互いの話し言葉が通じないようにしよう。これはですね、誤解されやすいんですが、何か神様が、人々の得ようとしていることにこう脅威を感じてですね、このままではまずい、このままでは私たちと対等になってしまって私たちがやられてしまうかもしれない、そうなる前に早いうちに打ち壊しておこうというふうに読めなくもない、そういうことじゃないんです。このままだと彼らは何をしでかすかわからないというのは、せっかく神様が心を痛めつつ全部新しくして、そして契約の意地でもってもう二度と人が人を踏みにじる、人と人とが争うということがないように、けれども人は幼い時からこの心に悪を持っているから、やはりそういうことになるだろうな、そうなったとしても滅ぼさないって心に決められたのに、早速人が人を支配し踏みにじり、怪我をしようが、この飢えようが、あるいはこの死んでしまうが関係なし、俺たちのこの天下だとばかりに人々をこの痛めつける、そういうことがまかり通ろうとしている、その勢いを誰も止めることができなくなるぞということでこうなさる、ね、でも滅ぼす代わりに神様は言葉を通じないようになさった。で、ついさっきまでですね、お互いにね、いや次はそこのところそうやってやって、ね、監督どうしたらいいですか、じゃあそこのところこうやって、それを通じてるのが全く何を言ってるのかお互いが分からなくなってしまって、とうとうもうその工事はできなくなって、みんなが散っていくっていうことになってしまったんだと、こういうわけですよね。その次見てください。8節。主が彼らをそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。バベルっていうのはもともとバルブルといって神の門という意味があったそうです、ね、それがバルバル、混乱という意味の混乱の塔になってしまった、バベルの塔。そして9節のその次ですね、後半を見ますと、そこで 主が全地の話し言葉を混乱させ、そこから主が人々を地の全面に散らされたからである。もともと一つの言葉、互いに言葉が通じた。でもバラバラになってしまった。だから今日、もうね、どうでしょうか、外国語を習得するってすごく大変なことですよね。チャレンジなさった方々はもう本当に痛感なさると思いますが、そして同じようにこうね、話をしたいのにコミュニケーションが取れないというこうもどかしさ感じますよね。私もアメリカに住んでいた時に、ピザ屋さんでですね、ごめんなさい、しょうもない話ですけども、野菜がいっぱい乗ったベジタリアンっていうね、そのピザを欲しかった。で、ベジタリアンって、あちらの発音で言ってるつもりなのに、あーってね、なんかこう、もしかしたらからかわれてるのかなとね、後で思えば思うんですけども、何回も一生懸命ベジタリアン、ベジタリアンって、これこれって言ってるのにですね、で最後まで、おう、ベジタリアンとかなんか言ってね、最初から言ってますやんっていうことなんですけども、なんかね、こう、なかなか通じない。ちょっとしたことでも、で、いろんなこう、込み入ったことをコミュニケーションしようと思ったら、すごく苦労する。そんな苦労が、ここから始まった。だけども神様は、人間のね、縄げを、神の上になりたい、みんな支配するんだ、俺が天下を取るんだというような悪さえも、益としてくださって、そして、言葉が通じないがゆえに人々がずーっと全地に散っていく。そのことで、ね、埋めよ、増えよ、地に満ちよっていう神様の命令が成就していくようにされたんですよ。神様は、私たち人間の中にある弱さや、また痛み、傷や、そして悪でさえも、それを良きに変えることができるお方。だから私たちは、いや、皆さんはどうかわからないけども、私自身、いくつもの、ああ、あそこでなんであんなことをしてしまったんだろうかな、というような後悔をするような失敗をしてきましたけれど、でも、憐れんでくださって、それを、あたかもなくてはならなかったかのように、最善にして、導き続けてくださった。その憐れみが今も全地に満ちているのであります。さあ、全地に満ちていった人々の姿を今見てきました。さあ、そこでですね、三つのポイントでまとめて終わりたいと思いますが、私がこの箇所から教えられた三つのこと、一つはですね、次出していただきましょう。自分教っていうことです。ね。今世界にですね、いくつもの宗教がありますけれども、一番盛んな宗教は何ですかと言ったら、皆さんは何と答えられるでしょうか。それはやっぱりですね、それはキリスト教でしょうと、ね。キリスト教会でこうやって礼拝しているお互いですから、キリスト教ですよね、とこうなる。で、実際に、ね、イスラム教もものすごい勢いですけれども、キリスト教が、一番大きな宗教と言えるでしょうね。言えるでしょう。けど、もっと大きな宗教があるんですよ。ね。それは、あらゆる宗教を超えて、盛んになっている宗教。それが、自分教という宗教だそうですよ、ね。自分が王様。自分が一番。自分さえ良ければいい。ね、自分教っていうね。まあ、こんな、笑顔で言うことじゃないんですけれども、すいません。でも分かるでしょ、皆さんね。この自分教というのが、世界で一番大きな宗教だと、ある人は言いましたけど、なるほどなと思いますよ。ね。で、改めてですね、4節にも移してあってますけども、彼らは言った、さあ、我々は自分たちのために町と頂きが天に届く塔を建てて名を挙げようって、これは、次お願いします。創世記の、以前やったじゃないですか、3章の4節、すると蛇は女に言った、あなた方は決して死にません。それを食べる、その時、目が開かれてあなた方が、神のようになって善悪を知る者となることを神は知っているのですと、まだ堕落する前の、神様を疑うことなんて、これっぽっちも考えなかったはずのエヴァとアダムに対して、グラグラグラっとサタンが揺さぶった、すなわち、私たち人間を堕落させる最も効果的な一言。それが、あなたは神のようになれるよ。これですよ。ずーっとそうですよ、人類。そして、実際に自分の思い通りに、自分の周りを、自分が属する組織を、あるいは自分の国さえも、世界さえもどうとでもなるぞと思うように狂ってしまったような人が、むちゃくちゃなことをやってきたし、今もやっているから戦争が終わらない。 そして同じものを私たちも抱えて生まれてきたんだということを忘れてはならない。つまりいつの間にか良いことをしているのに、他の人から見るならばこれっぽっちもケチをつけることがないような、そういうことなのに、実は誰も知らない心の奥の奥で自分の名前を上にしよう、名を立てようという動機で良きことをすることだって私たちはできる。私たちは自分の栄光のために神様の力を利用するってことすらできてしまう。そしてそういうことが様々な宗教で、いやこのキリスト教の世界の中でも起こってきたのですね。私たちは先ほど主の祈りをご一緒にお捧げしました。天にまします我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ。神様のお名前を、自分の名前ではなくあなたのお名前を崇めさせてください。御国が来ますように、御心が天でなるようにこの地でもなりますように。神の国というのはこれまで一度何度も何度も見てきましたように、神様の愛が豊かに注がれている状態、神様の恵みの支配、神様のどうか支配を与えてください。あなたの恵みが支配する状態こそが最も私たちが願わしい幸せな状態だと知っていますから、ね、御国を来たらせたまえ。で、それは言い換えるならば、こう祈れってことですよ。次見てくださいね。以前も引用しました、ペテロの第一の手紙5章の7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。なぜ？神があなた方のことを心配してくださるからです。もし私たちが神様が心配していてくださるのに、そのことを忘れて自分自身で何とかしようと心配するとするならば、神様はいやいや、あなたが心配しなくていい。皆さんね、この間ね、私進学校の蒼天祈祷会のメッセージの中でこのことを話したんですよ。この御言葉を引用してね。そして皆さんそれぞれちょっと今思い巡らしてほしいんですが、あなたのことを一番心配してくれてる人は誰ですか？ね。そしてなんとなくね、新学生たちがこう、ふーっとこう考えてるような、顔してましたね。まあ全員じゃないです。もう、ふーっとこう眠たそうな顔してる新学生もいますけども、誰かなってね。誰か思い浮かべたんでしょうね。で、あなたのことを一番心配してくれているその人の何倍も何十倍もあなたのことを神様が心配してくれてますよね。そのことを握っていますかってチャレンジした。皆さんどうでしょうか、ね、その神様が心配していてくださる。だからそのお方に思い煩いを委ねていく、託していく、ぶつけていく。その幸いを私たちはいただいている。ね、それに真っ向から逆らうのが自分教ですよ。どうぞ私たちを愛し、私たちをある意味のうちに成熟へと成長させ続けてくださるお方にしっかりと身を向けてお委ねしていきたいと思いますよね。そのためにも第2番目のポイントですが、次お願いします。良きものは上からね。良きものは上から。で、彼らはですね、確かに上を見ていたね。天にも届くような塔を建てよう。上へ。もっと上へと。上を見てたの。上を見るってことはいいことのようなんですけども、それはどういう思いで上を見ていたかというと、その上に登り詰めて、下を見下ろすためでしょ。そして、その下の人々を支配している、踏みにじって上から見下ろしている自分を高めるためでしょ。そういう思いで上を見ていた。違うわけですね。そうじゃなくて、私たちは上を、すなわち神様を見上げていく。なぜならば神様が良きものを備えてくださっているからですよ。で、今マタイの7章のとっても有名な言葉を挙げていますけども、見てくださいね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。飛ばしまして11節の後半、天におられるあなた方の父は ご自分に求める者たちに良いものを与えてくださらないことがあるでしょうか。ね、皆さん、求めているでしょうか。ピンチの時に、案外ですね、私はここにおいて弱かったなって思います。ね、後から振り返ったら、もっと早く神様に求めて、神様どうぞ助けてください。このことによってあなたの解決を与えてくださいって、切にもっと最初から求めてたらよかったって。だけども、ああでもない、こうでもないと自分自身で何とかしようと強く思ってしまう。そういう私、皆さんどうでしょうか。求める者たちに良いものを与えてくださらないことだろうか。神様は私たちに自由意志を与えておられますから、求めてくるのを待っておられる。求めないのに無理やりにこれだよ、これこそ最善なんだよ、受け止めなさいよとこうなさらないんですよね。で、私たちが求めていくのを神様は、願っていてくださる。でもそれは求めないからダメだということでは全くない。本当にこの頭で分かっていてもそうすることができない私たちを憐れんでくださって、そう、本当にあなたが悩むその悩み、あなたが痛むその痛み、あなたが苦しんでいるそのことを、私は自分のことのようにして共に痛んでいる、大丈夫だからねとですね、それこそ本当の意味で降りてきてくださって、その打ちひしがれている私たちを下からぐーっと大きな温かい御手でもって抱いて、そして求める力すらなくなっている私たちに優しく温かく忍耐強くその求める思いを与えてくださって、目を開いてくださるもの、それが主なる神様ではないでしょうか。では上にあるこの、良きもの、それをですね、こんな御言葉でも見てみましょう。そのコロサイのですね、3章の1節にこんな言葉ありますよね。こういうわけで、あなた方はキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこではキリストが神の右の座についておられます。上にあるものを思いなさい。地にあるものを思ってはなりません。考えてみますと、この地上にはどうでしょうか。本当に神様が願っておられる、神様が備えておられる良きものにたとえ似ていても全く違うような、そして似ても似つかないようなあらゆる歪んだものが満ちていると思いませんか、ね、けどもそのものを思う代わりに、上にあるものを求めなさい、そこにこそ良きものがあるからって神様が励ましていてくださいます。そしてその良きもの、それは神様が一番良い時に一番良い方法で私たちに注ぎ込もうとしていてくださる最善のもの、それが神様のところにはいつもある。ですからね、その求めなさいってイエス様が優しく温かくおっしゃってくださっている、その天の父は良いものをくださらないことがあろうかとおっしゃる、その良いものって何か、もう皆さんご存知でしょう、ね、次見ていただきましょう。ルカの福音書ですけれども、ルカのですね、11章の13節にこう書かれてますね。これは新改訳第3版が分かりやすいですので、してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのですとすれば、なおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょうか。あ、ごめんなさい、ありましょうですね。どうして聖霊をくださらないことがありましょう。一番良いもの、私たちが求めるべきこれ以上にない良きもの、それが 天のお父様の霊、イエス様の霊であられる聖霊ですよね。じゃあその聖霊は何をしてくださるのか、それが最後のポイントです。3はですね、神の家族っていうポイントになります。でですね、もう一遍、10章の1節を見ますけどもね、こんな言葉だったじゃないですか。これはノアの息子、セム、ハム、ヤフェテの歴史である。大洪水の後、彼らに息子たちが生まれた。ということは、ね、全人類は一つの家族だと思いません？ね。いや、そんな気はあんまりしないけどなとか、いやいや、そんな気がするとか、私たちの感情に関わらず、実際そうじゃないですか。ね。一旦、ノアとその家族だけになって、そこからどんどんどんどん増え広がっていったんですから、私たちが、つながっていようとつながっていまいと、この外国の方々で言葉が通じなかろうと、あるいは一生涯この地上で会うことがなかろうと、ね、みんな一つの家族。そして、もう一歩言うならば、血がつながっていようとつながっていまいとと言うけれども、血はつながっている。そういうことでしょ？そしてもともと一つの言葉だったんですよ。一つの大きな、実は家族なんです。それを感じようが感じまいが、望もうが望むまいが、ね、争おうが、和解していようが、一つの家族。で、もともと一つの家族なのに、なぜ言葉が通じないかということが今日の11章に書かれているっていうことを最初に申し上げましたよね。さて、で、実は、このことと真逆のことが起こりました、歴史の中で。次見てください。使徒の働きの2章の4節からですけれども、使徒の働きの2章というと、あれはもう、ペンテコステ、五旬節の日の出来事、ね、ピンと来られる方々が多いと思いますが、で、その五旬節の時に、聖霊が下って4節。すると、皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。ね、他国のいろいろな言葉で彼らが話し始めたんです。そしてますますわけわかんなくなったのかというと、そうじゃなくって、その他国の言葉で話しているから、ね、イエス様を証しする、聖霊を証しする、神様の救いの御業を、福音を証しするその言葉が届くはずがない、コミュニケーションができるはずがない人たちに届くようになったんですよ。ね。お互いの意思疎通ができるはずがない人たちの間に意思疎通が与えられるようになったんです。言葉をバラバラにしたそのバビルの塔の出来事。でも、御霊が下って言葉が通じるようになったんですよ。ね。で、五節から、さて、エルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物事がしたため、大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き、不思議に思っていた。見なさい。話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに、私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。皆さん、言葉が通じなくて辛いことだということを話しました。ところがね、こういうことあるんですよ。私もね、先ほど申し上げたようにアメリカに住んでいるときに、その言葉が十分には通じないけれども、でも、あ、この人は私の悲しみや痛み、しんどさ、苦しみを受け止めてくれてるなというものをその全身から感じるような、そういう関わりでもって関わってくれる人がいた。ね。言葉が通じなくても、いや、それ日本人同士であったとしても十分にね、もう全部言いたいと思うんだけども、それは全部言えない。言えないんだけども、ああ、でもこの人は本当に私のことを分かって受け止めて心配してくれてるな、愛してくれてるな、受け止めてくれてるな、というぬくもりを感じるということがあるじゃないですか。ね。私は、マキコさんとよくそういうこと話しますよ。ね。御影福音教会に使わされて、皆さんが私たちのことを本当に受け止めて、愛して、ああ、大丈夫ですか？ね。無理しないでくださいね。心配してくれてるっていうものをすごく感じるよね。ありがたいよね。っていうことをよく話す。ね。全部話したわけじゃないのに。でもそれを受け止めてくださってるっていう、そういう真実、ぬくもり。ね。ところが、日本語同士でよく分かって、ちゃんとコミュニケーションをしているはずなのに、ね、 これこれこうだって言ってるじゃないですか。でもその相手はそれを受け止めてくれなくって、なんでこんだけ話しても分かってくれないんだろうか、なんでこんだけ言葉を尽くして、いやそれ前も言ったし、え、こういうふうに言ってるのに、でなんで心に入っていかないんだろうかという壁を感じることって皆さんありませんか？ありますよね。で、そういう言葉が通じても心が通じないという、そのコミュニケーションの壁を打ち砕くのは、もうそれはもう人間が、ね、知恵と力を尽くしてなんとか分からせようとする、そういう努力によってではなくって、ただ一つ上からの精霊の力、それしかない、ね、だから精霊なる神様が教会で生きて働いてくださるっていうことが何よりも大事なわけでしょ。これは権勢によらず、能力によらず、私の霊によるのであると。万事精霊、万事祈祷と言われるのはまさにそこじゃないですか。それでこそ、お互いの思いが、そして神様とのこの思いが通じ合い、そして一つになって御心に進んでいくことができる。その次のですね、もうこれは今日の最後になりますけれども、使徒の働きのですね、2章の44節のところが、信者となった人々は皆一つになって、ね、そして、毎日心を一つにして、宮に集まり、さらに、主は毎日救われる人々を加えて、一つにしてくださった。一つ、一つ、一つ。で、一つになれるはずのない人たちだったんです、ね。そもそも、そのペンテコステの前に、心を一つにして祈っていたと書かれている、今はもう開きませんけれども、そこには、マリアがいて、イエス様の弟たちがいて、そして、イエス様を裏切った弟子たちが一緒に心を一つにして祈っていた。で、そんなことは、人間的にはありえない、ね。あんだけ私の息子に世話になっていながら、一番肝心な時にこいつらは裏切った、ね、そして、ああ自分たちはあのイエス様を、ああこの人たちと合わす顔なんてない、ああきっとこの人たちは自分たちのことを許してくれてないだろうな、ああもう言葉の端々にその、ね、顔は笑ってるけど目は笑ってないとかね、そうなるはずじゃないですか。だけども彼らは本当に心を一つにして、そしてそこに生き生きと働いておられた聖霊が改めてバーッと本当に著しく下ってくださって、彼らの間の壁が取っ払われて、そしていがみ合っていた、言葉も通じ合わなかった多くの人々が心を一つにして、ということが聖霊によって起こったわけでしょ。今私たちは聖霊の知恵と力を求めて歩んでいる、ね、例えばアンケートだってそうですよ。ね、アンケートっていうのには、それこそリスクがある。普通に考えたらそうですよ。ね、もし、ね、バベルの塔マインドで、ね、もう、私たちはそういうことありませんよ。でも例えばね、例えば、どこかの何かの組織が、このアンケートをするときに、バベルの塔マインドでですね、みんな自分が一番、自分の思うようにするためにこのアンケートがあるんだ。ね、という思いでバーって書いていったら、それ集めてもぐちゃぐちゃになるばっかりでどうにもならない。そうでしょ。だけどもみんなが主よ、あなたが願っておられることが最善です。聖霊が生き生きと、聖霊が豊かにご自由にご存分に働いてくださるために、主よ、知恵を与えてください。あなたがこの私たちの群れに願っておられることは何ですか、教えてください。ね、そして、どんな風にこの群れを立て上げていくことができますか、神様の御心通りにしてくださいという祈り心を持って御霊に導かれて、そこにこの真剣に心を開いて書いていくときに、意見がいろいろ出てきても、そのバラエティに富んだ意見があるからこそのね、考えは違っても一つになって、ね、バラエティに富んだ豊かさを持って一致して歩んでいくことができるというような美しい姿の体のある教会が立て上げられていく、ね、だって体ってね、目と足の指ってね、全然見た目も機能も違いますやん、ね、脳と胃と、ね、もう見た目もって、見た目ってあまり見たことないけども、 技能も違うじゃないですか。ね。みんな違うわけですよ。やってることも違うし、考え方も違う。それでいいんですよ。でも、そのみんなが、同じ主を見上げて、ね、頭なるキリストにつながって一致していくときに、ね、いろんな考えの人たちがお互いがお互いを尊敬し合いつつ、この受け入れ合いつつ、祈り合いつつ、愛し合いつつ、豊かな広がりを持つ群れとして用いられていく。そのために、例えばアンケートもある。そして、そのために、みんな違うみんなが、一つにされている。そしてそれは、この御影近辺の諸教会も、また日本イエスキリスト教の諸教会も、そして教団教派を超えた日本中、そして世界中の諸教会もみんな、もともと一つの家族。そして、すべての人々が一つの家族。で、そのことを体現するために、そして、どんどんその、キリストの福音が広がっていくために、私たちが召されているということを、もう一度思い起こさせる。それが、この出来事であったと。思うんですね。そういう意味でどうぞ私たちがこの群れとしても神の家族、全世界の人々とも神の家族なんだということを本音で受け止めて、お互いに祈り合って愛し合って歩んでいきたいと、そう思いますね。お祈りいたしましょう。天のお父様、皆をあがめます。あなたが私たちを自分教から解放してくださって、御霊を求め神の家族として歩む幸いに入れていてくださって感謝をいたします。どうぞ神様、憐れんでください。私たちに分かり得ない一人一人のその痛み、悩み、嘆き、苦しみ、全部ご存知の主が、どうぞ一人一人に慰め主として届いてくださって、どうか上からのあなただけが与えることのできる平安を満たし、そして私たちを一つにして歩ましめてくださいますようにお願いをいたします。今も続いているあのところ、このところでの争いを、どうぞ神様、神の家族たちが傷んでいますから、本当になお祈ってまいりますから、憐れんで届いてくださいますようにお願いをいたします。イエス・キリストの名前を通し、この一週間、また2023年度、あなたに期待してお祈りしつつ、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。